まずはじめに、新年度になりまして、大きく変わった、こととしまして、台湾リスの捕獲対策が進んでいるということをちょっと一つお知らせをしたいと思っております。昨年までですね、1匹700円という話で捕獲しておったんですけども、これは変わっておりませんが、年2回の、捕獲量の支払いが年6回になったり、あとは捕獲先住員という方がつきまして、先住で、捕獲して回ると、そして罠を設置して、捕獲依頼があった場合も対応していくということで、また受付の方もされております。そういうことでですね、大幅に改善されておりまして、私ですね、ここまで改善されると実は思っておりませんでした。ですから、この、新年度またいで、年度またいでですね、意義士が変わっていくというふうなことを、目の当たりにしまして、ますます私もですね、頑張って提案をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。そこで、今日は2点、質問させていただきたいと思います。一つが、今後の意義士運営について、方針についてということと、もう一点が、新型コロナの影響を受けた、事業者への支援についてということで、ご質問させていただきます。世界的なパンデミックということで、新型コロナウイルスが猛威を振るっております。意義士の対策としましては、10万円の特別給付金の支給、飲食店、宿泊施設等への事業継続支援金の支給等で迅速に済んだのではないかと思っております。スピード重視でいったのではないかと思います。現在は落ち着きまして平成に戻ったように見えますが、まだ分かりません。来年のオリンピックも不透明でございますし、まだ効果の大きい治療薬も見つかっておりません。ワクチンもございません。先行きな不透明なまま、息を含めた全世界に不安な状態が続いていると認識しております。そこで今後の意義士の運営につきまして、意義士の3月からですね、新型コロナウイルスの影響が出てまいりましたけれども、全国に緊急事態宣言が出るなど、想定外なことも起こり、自粛や休業続きで経済状況が一転、生活スタイルの変貌も迫られております。経験したことのない事態に陥り、これまで計画してきた前提が変わってきたことと思います。また人によっては価値観が大きく変わった方もいらっしゃるでしょう。そこでこの状況下におきまして、今後の基地の運営についてどのように考えておられるのかということで、3点お伺いいたします。長期的な観点から短期的な観点まで含めて3点ということで、1番目に意義士の最上位計画の意義士総合計画につきまして、ご質問いたします。総合計画は意義士の進むべき将来ビジョン、そのビジョンを達成するために、今後5年間にどのように展開するかという、施策を展開するかということで、示している計画でございます。2030年までの道筋として、あると思っておりますけども、誰に取り残さない、共同の街づくりとしてスタートをしたこの意義士総合計画が新型コロナの影響があったのかということで、まず一つお伺いいたします。で、影響があるのであればその対応をどうするのか、そして見直すのであればそのやり方、事業実施の優先順位の考え方も合わせてお伺いいたします。2番目に、この総合計画に基づく観光分野の個別計画、第3期意義士観光振興計画の改定の時期に当たりますので、その改定の方針についてお伺いいたします。観光分野の方針についてどういうふうに中期的に考えていらっしゃるのかお伺いいたします。3点目に、令和2年度事業、今年度ですね、今年度事業につきまして、観光分野、当該人材との交流につきまして、事業内容に変更があるのかということでお伺いいたします。以上3点、よろしくお願いします。
宇治村刑事議員の質問に対する理事の答弁を求めます。企画振興部長。
宇治村議員の今後の意義士運営の方針につきまして、3点のご質問にお答えをいたします。まず1点目、総合計画の件でございますが、第3次総合計画につきましては、令和2年度から6年度までの5カ年の計画としております。本市が取り組もうとする まちづくりの方向を示す計画として策定をしております。誰一人取り残さない共同のまちづくりを記念理念とし、6つの基本目標を達成するため、政策ごとに KPI 重要業績評価指標を設定しておりますが、今般の新型コロナウイルスの影響により予定した事業を計画通りに進めることができないことも想定されますが、新しい計画としてスタートして、またまだ2ヶ月しか経過していないことや、残りの期間でどれだけ成果が上がったか年度終了後に検証いたしますので、計画の見直しについては今のところ考えておりません。今後社会情勢を考慮しつつ目標達成に向けて取り組んでまいります。次に2点目の壱岐市観光振興計画の件でございます。壱岐市観光振興計画は第2次壱岐市総合計画に基づく観光分野の個別計画として位置づけられており、現在の計画期間は2018年から2020年までとなっております。議員おっしゃる通り、今年は新たな3年間に向けて第4期壱岐市観光振興計画を策定する年度となっており、計画策定に向けて準備にかかろうとしていたところでございます。しかしながら新型コロナウイルス感染症の拡大により、島内における経済も甚大なダメージを受けております。とりわけ観光需要の低迷により、市内のホテルをはじめとする観光基盤の維持そのものが心配されるなど、現在も大きな課題や問題を抱えている状況であります。このような状況下で計画の見直しのタイミングを迎えるにあたり、次の事項として市といたしまして懸念をしております。一つ目に、落ち込んだ観光客数が今後どのように推移していくのかを考えますと、観光振興計画の数値目標に大きく影響すると考えております。二つ目に、観光客を受け入れる宿泊施設に対して、これまで観光客を送客してきた旅行エージェントからより厳しい基準での感染防止対策が求められることによりなり、受け入れ体制の整備及び強化が必要でないかと考えております。今後観光産業がどのように復興していくのか、また観光ニーズがどのように変化していくのかを見守りつつ、本市のあるべき観光振興について多角的な調査研究の必要があると捉えております。また今年も宿泊施設実態調査、観光統計調査など県が実施する調査がありますので、本市の観光実態調査の結果を注視してまいりたいと考えております。以上のとおり、総合的に勘案いたしまして、壱岐市観光振興計画の策定を延期し、新しい生活様式の実践を図りながら、令和3年度に第4期壱岐市観光振興計画を作成したいと考えております。次に3点目の令和2年度事業の中で、観光当該人材との交流事業についてのことでございます。第3期壱岐市観光振興計画の最終年度にあたり、目標達成に必要な予算を編成し、事業の推進を図っているところですが、新型コロナウイルス感染症拡大により、本市の事業実施につきましても影響を受けているところでございます。まずは、スポーツイベントにつきましては、今月7日に開催予定でありました第32回壱岐市サイクルフェスティバル、10月に第5回となる壱岐ウルトラマラソンを断腸の思いで中止することといたしました。次に国内誘客対策につきましても、博多駅前での観光プロモーション、バスケットボール女子2チームの合宿、教育旅行11校、大型客船入港3隻などの事業を中止となりました。その他 JR 西日本などとの連携事業を下期へ延期することとしております。 次にインバウンド誘客対策につきましては、全体的に規模縮小を予定しておりますが、受け入れ体制強化にかかる市内観光案内板を活用した4カ国語表記による多言語化事業や、および QR コード制作など、観光基盤の整備は計画通りに進めてまいります。令和2年度事業につきましては、さまざまな影響があっており、今後は全国的な観光や旅行に対するニーズをしっかり把握し、今年度の予算執行におきましては、緊急性や必要性を十分勘案しながら事業の推進を図ってまいります。次に、当該人材との交流事業でございますが、政策企画課で予定しておりました逆参勤交代につきましては、新型コロナウイルスの影響により、昨年と同時期の実施は難しいものと考えております。そのため、参加者とのオンラインでの意見交換回答を実施しながら、コロナウイルス感染状況によりますが、実際に来島していただくのは、年明け頃実施できればと考えております。以上でございます。
上村議員。
はい。はい、ご答弁いただきました。総合計画につきましてなんですけれども、見直しは、当面しないということで、ということで、私と、ここは同じ意見でございます。まだ始まったばかりでございますので、様子を見てですね、慎重に考えていく必要もあるかと思っております。ただですね、今、気になる点が1個ありまして、戦略プロジェクトということで、プラス観光プロジェクトというのが、中に入っておりますけども、プラス観光、非常によくわかるところでございまして、今後の域の人口減少に歯止めをかけるためには必要だと思っております。で、今、この観光プロジェクトというのが、プラス観光プロジェクトですね、あるんですけども、私はこの、今回のコロナに対しましては、この特性上ですね、病気の特性上、弱いところに、忍び寄ってくる病気だと思っておりまして、例えばその経済に弱いであるとか、例えば健康に弱い、さらにはその心に弱いという、3つぐらいかなと思うんですけども、この弱いところに、大きく影響してくる病気なんだろうというふうに思っております。正直に言いますと、これからはその観光と、健康、どちらかを天秤にかけていくというふうな話になっていくと思いますので、例えば、今、プラス観光プロジェクトとございますが、プラス健康とかですね、プラス安心とかですね、そういった、弱いところを補助するような政策というのも、付け加えていった方がいいんではないかというふうに思っております。これは、時間もかかってくることも思いますので、成り行きを見ながらですね、そういったことも参考にさせていただければと思っております。で、観光振興計画なんですけども、結局、令和3年度に、着手するということであったかと思います。これも私も同じ意見でございまして、今回、だいぶ観光面について、甚大な影響があっておりますので、この状態で、新しい政策を考えるのは、良くないだろうというふうに思っておりました。ですから、今回の判断、いただきました判断といいますのは、私も尊重いたしまして、賛成するところでございます。ですから、今後、このニーズというのを把握、ニーズといいますのは観光ニーズですね。域に対する観光のニーズ。それと、おっしゃいました通り、客数の推移が、減っている点につきまして、私もここはですね、お客さんの回復というのは、すぐには難しいと思っております。その点につきましては、客数が減ったとしても、滞在数を伸ばすといったような、新しい考え方を持ってですね、どうやったらその滞在日数を伸ばしていくか、域にいらっしゃる人が滞在していただける人数を増やすのかといった考え方、もしくはその、基盤の、観光基盤のですね、大きな影響を受けた、今後の整備ということも必要かと思っておりますので、この点、今までの成果を評価しまして、現状と未来推測のことを、精査していただきまして、来年度に つなげていただきたいと思っております。言わずもながらですけども、観光、 感染拡大防止の対策ということもですね、しないとこの3年間のうちには、解決しないと思っておりますので、この点も十分含めて考えていただきたいと思っております。続きまして、その観光や人材交流の件なんですけれども、今年度、令和2年度の観光につきまして、私と考え方が、同じでした。結局ですね、観光情報の多元化、インバウンド、外国人受講客ですね、でありますとか、滞在型観光の欧米市場向けの、PR、プロモーションなどにつきましては、ここはやっぱり慎重に考えていただきまして、より、必要性でありますとか緊急性、こういったものを重視していただきまして、観光事業の中でもその、今後の誘客加速化ですね、お客さんをどうやって増やすのか、どうやって、滞在させるのかということに費やしていただきたいと思っております。ですから、お金の使い方としましては、必要性と緊急性、この辺の重視ということで、今後も頑張っていただきたいと思います。一点、その東京事務所の件なんですけども、東京事務所につきましては、この3月に、所長の方が行かれて、4月に1回赴任されましたけれども、帰ってこられて、今度6月、また行かれるというふうに理解をしております。で、この東京事務所の件はですね、私、実は去年も、その、東京に行って意味があるのかというふうなお話をさせていただいてたんですけども、東京事務所の機能の中に、情報収集というのは入っております。そうしますと、私は逆にですね、東京事務所、あってよかったなと思っておりまして、東京の方の生の声が聞ける。または東京の方の中央官庁の情報が引っ張り出せるということで、時を得た政策であったんだろうというふうに今は思っております。ですから、私もですね、友人が東京おりますので、聞いたところ、域に行っていいんですかというふうに言われました。で、歓迎してるんですけどもという話をしたんですけども、こういった東京の方の生の声というのを実際に聞ける場ができたというのは良かったことだというふうに思っております。あと人材交流なんですが、この人材交流は、ワーケーションでありますとか逆算金交代、SDGs フォーラムも関係していると思うんですけども、当該の方が相手にやってきて、今後の人口減少対策のために、交流人口であるとか関係人口を増やそうという政策でございますが、ここについては、当該から人が来るということが、移動を伴うものでありますので、どうなのかと慎重になった方がいいんじゃないかというふうに思ったんですけれども、先々考えますと、やっぱりこういったことをですね、続けておかないと、伸びていかんだろうというふうに思っております。そういう意味でですね、一つ気をつけていただきたいのが、逆算金交代なんですけれども、逆算金交代に参加している会社といいますのは、大体大企業だと思います。で、この大体といっても大企業の方々が、現在体力があって、コロナの時でもですね、会社の存続というのは心配ないんだろうというふうに思っておりますけれども、デラウンとかああいった大きい会社が、倒産するような時代になっております。ですから、今後のその、東京の方にある大きい会社、こういったところの情報といいますのもですね、よく見て対応した方がいいんだろうというふうに思います。株価で言いますと、今日さっき2万2000円を超えたというふうな話でしたが、株といいますのはその世界から買われているものでありますので、すぐに世界の情勢に変化して変わっていくものでございます。ですから、外会社に頼ったような政策といいますのはちょっと厳しいのかなというふうに思いますので、今後はその辺を注視していただきたいと思います。で、トータルで、今回のこの質問なんですけども、コロナの影響を受けまして、やっぱり変わった点がありますので、そこをどういうふうに理解して、政策を進めていくかということで、漫然と仕事をしないと、これまで通り緊張感を持って、情報収集した上でやっていただきたいと思っております。今までを受けまして、執行部の方で何か感想とかあれば教えていただきたいんですが。
企画振興部長、
上村議員の、ご質問という感想ということでございますが、 まあ、緊急経済対策とか今年の事業につきましてはいろいろなコロナでいろいろな影響があっていることは事実でございます。緊急経済対策におきましてもやっぱり選択、そして集中、そしてスピード感が重要と思っておりますので、今後の事業につきましてもこの3点等を重視しながら事業を実施していきたいと考えております。
委員長。
はい、はい、これから の, その計画につきましては、今申し上げました通り、まあ、コロナに気をつけてですね、進めてきていただきたいと思っております。次に参ります。新型コロナ影響を受けた、事業者への支援についてということで、質問させていただきます。私も、3月から何件かこの、事業者支援についてご相談をいただきまして、実際に一緒に考えたりしてまいりました。でそうすると、新型コロナウイルスの影響を受けて、事業継続や、日々の生活を不安に思う方々への支援というのは今後も必要だというふうに考えております。集客が減ったんですが、市の支援を受けていない事業者がまだございます。事業継続が難しい方への、市独自の支援策というのは今後もあり得るのかということでお伺いいたします。例えば、仕出し店でありますとか弁当屋さんなど、持ち帰り専用の、店舗なんですけれども、イベントとかですね、行事、あと集会等がですね、中止になりまして、結果的に収入が減っております。またそのお葬式の簡素化などによりましても、その納品されてあった方が、大打撃を受けるといったこともございます。直接の感染症の影響ではないため、まだ市の支援を受け入れてないという方々がいらっしゃいます。30万円の支援申請ができていないということです。こういった方々がいらっしゃいますので、こういった他に支援を受けるべき方が今後受け入れるのかという質問でございます。それと、先ほどの音島議員と重複いたしますけれども、国の持続化給付金の申請に対しまして、パソコンや携帯電話の操作に不慣れな方がいらっしゃいます。で、この方々の対応としまして、先ほど、農家と漁師の方々に対しましてのお答えがありました。まあ、漁師さんでありとか農家の方々以外にですね、あとフリーダンスの方もいらっしゃいまして、先ほどの説明では対応できない方もいらっしゃると思いますので、その方への対応をどうするのか、窓口をどうするのかということを教えていただきたいと思っております。令和3年の1月15日まで、来年1月15日までありますので、期間も長く、対象になる方も結構いらっしゃると思います。そういった方に対する、支援ができるのかどうかということをお答えいただきたいと思っております。以上です。
企画振興部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。新型コロナの影響を受けた事業者支援についてということでございます。新型コロナウイルスの影響を受けた業種は非常に幅広く、本市経済に与えた影響は甚大であります。その中でも特に影響が大きかった業種である飲食店、宿泊業に対しまして支援金を給付したところであり、同時に並行で経済を円滑に好循環させるため、また消費者支援も含めて第1弾第2弾のプレミアム商品券を発行し完売したところでございます。またこの度長崎県で長崎県新しい生活様式対応支援補助金が創設されました。これは店舗等において消費者と接する機会の多い業種に対象として、感染症拡大防止対策にかかる経費を最大10万円を限度として補助する制度でございます。具体的な経費といたしましては、消耗品や資材代購入費、また広告宣伝費も対象となっております。この制度におきましては仕出し店も対象となっておりますので、幅広い業種が対象となっています。これを受けまして、このような取り組みを行う事業者を応援しようと、この補助金に壱岐市独自で上乗せして補助金ができないかと検討しております。この取り組みが実施できましたら、 今まで直接的に支援ができなかった業種に対しましても支援ができるものと考えておりますので、準備が整い次第議会へ報告をしたいと考えております。次に、持続化給付金関係の相談窓口ということでございます。持続化給付金の申請についてでございますが、現在の支援状況につきましては、先ほど音島議員への答弁のとおりでございます。市の相談窓口については、市商工振興課では随時相談を受け付けておりますので、ご気軽にお尋ねいただければと思っております。また、申請サポートについては、商工会、各漁協、農協、キャラバン隊をご利用いただければと考えております。以上でございます。
上村議員、
はい。今の答弁の中で、新しい生活様式が対応、対策補助金ということで、これ県の、制度だと思うんですけども、昨日から、申し込みが受け付け始まっている分だと思うんですが、それでよろしかったですか。県の制度でやってる分だということで。
新興部長、
この制度につきましては、多分6月議会に県が提案しておりますので、議会議決後に正式になるものじゃないかと考えております。
はい、上野議員、
はい。新しく同じ名前のですね、制度で長崎県が消毒薬であるとかマスクであるとか、あとはその空気清浄機を、購入する場合に10万円の補助ということで、その購入額の補助をしますということで、昨日からですね、6月16日から始まって15日から始まっている制度がございますから、それの上乗せだというふうに理解をしたんですけれども、もしそういった上乗せをするんであれば、どのぐらいの程度額で、どういった期間でやるのかを教えていただきたいんですが。
平川新興部長。
はい、すみません、申し訳ございません。福山村議員おっしゃるように、6月15日から受付を開始した国の制度でございまして、市の方も、それに上乗せした形で、今ちょっと検討しているところでございます。制度設計がつきましたら議会の方に、説明して、予算の計上等をお願いしたいと思っております。
福山村議員、
はい。これから制度設計ということで、この補助金がですね、結構幅広で、あらゆる事業者の方でも使えるというふうに理解をしております。ですから、この、補助金を使うようであれば、有効な補助金になるだろうと思いますので、この幅広な補助金を、思い切って、困らないようにですね、皆さんが困らないように思い切って出していただきたいというふうに思っております。議会としてもそれを待ちたいと思います。それと、持続化給付金なんですけども、これ今テレビで話題でですね、なかなかこの対応が遅いとかいろいろ話がある件なんですが、今の答弁ですと、壱岐市の商工振興課の方にもご相談があれば対応したいというふうなことだったと思います。そして、JA、漁協さんの方でもやってますということで、今後もサポートしていただけるというふうに理解をしました。で、一つですね、この持続化給付金については情報が一つありまして、実はその来月中旬からですね、サポートセンターが域にもやってくると、まあ、キャラバン隊という表現されたと思うんですけども、このキャラバン隊がやってくるという話を知ったのが私もつい最近だったんですね。で、このサービスデザイン推進協議会というところがやるみたいですので、そこに実際私、連絡をしてみてですね、内容を聞きました。で、そうしますと、テレビで、まあ、今日の西日本新聞にも書いてあったんですけども、 ここに電話してもですね、全然つながりません。一日中何回もかけてもつながらないので、実はですね、ここに連絡取るのに、携帯電話の LINE を使ったアクセス方法というのがありまして、これ皆さんもし関係者の方いらっしゃいましたらば、結構私使ってみて便利でした。LINE を使ったらですね、質問をすると返ってくるというシステムがありまして、このサービスデザイン推進協議会の、LINE システムを使うとですね、どういった人が対応できるんですか、対象ですかとか、どういった待ち時間があるんですかということをですね、教えてくれます。ですから、ここについては、LINE を持っている方は、聞けるんじゃないかと思います。ただですね、今回おっしゃってます、そのキャラバン隊といいますのは、パソコンがないとか、携帯電話が使えないとかですね、不慣れだという方の対応でやってくるというふうに理解をしているんですけども、そもそもですね、このパソコンがないとか、携帯電話不慣れっていうふうな方を対象としている割には、押しやすい方法が、ホームページで出すといった手段らしいんですね。そうしますと、何月何日から始めますよ、どこどこでやりますよ、誰々が来てくださいよっていう話を、ホームページで公表するといったような方法を取っているようでございます。で、実はですね、昨今ですね、自治体名言えませんけども、近々サポートキャラバン隊が行くであろうところに電話をしました。で、実際に、そこの住んでいる方にキャラバン隊来るの知ってますかというふうに聞いたんですけども、知りませんというお話だったんですね。ですから同じく行くもですね、このキャラバン隊が来るときには、おそらく直前までですね、いつ来るか、どこに来るかということがわからない可能性が高いと思います。で、そこのフォローとしまして、壱岐市の方でですね、このせっかくキャラバン隊に参りますので、ホームページで出すんじゃなくてですね、アナログにしかならないんですけども、放送とかですね、そういった誰でもが周知できる、知り得る方法で、何回かですね、繰り返し放送していただきまして、なるべく多くの方が、このキャラバン隊の方を周知、認知していただいて、利用できるというふうなことをやっていただきたいんですけども、そこについていかがでしょうか。
新聞部長。
はい、上村議員が、ご提案された通りですね、壱岐市の方でも、ケーブルテレビ、それから市の防災無線、それから回覧等、そして商工会を通じた周知等を、努めまして、あらゆる事業者の方にこう、周知を徹底したいと思っております。
上村議員。
はい、あらゆる方法を使っていただきたいと思っておりますが、なぜせですね、私もちょっとかじったところですけども、この一般社団法人サービスデザイン推進協議会、なかなか手応えがあるところではありまして、全く教えてくれません。それで、我々から言ってもですね、教えてくれないんですけども、市の方から言えば、協力してくれる可能性が高いと思います。ですからそこはですね、一生懸命アクセスしていただきましてですね、市民のために頑張っていただきたいと思っております。こうやって今日の質問をさせていただいたんですけれども、何か言いたいかと言いますと、最終的にはその市民の方が安心して暮らせる体制づくりということに、これから頑張っていただきたいと、長期的な面におきましてもですね、壱岐市に住めば安心だと、安全で、経済的にもですね、苦しくなくなるようにというふうなことで、お示しいただきたいと思っております。これをもちまして、時間、余っておりますが、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。